桜川マキシム。
で、あれですよ。
はい。
まあ、コストコの話が、なぜかこんな話になってますけれども。まあ、それはともかくとして。
はい。フリースタイルですから。
フリースタイルですからね。とりあえず、あれです。テーマのあることは先やっちゃいましょうか、一個。
はい。
ゴジラ。
はい。
ゴジラの話をしたのに対して、まあ、ツイッターなんかでもちらほらね。
はい。
シャープ桜川マキシムついてたりついてなかったりするんですけど、リアクションなんかいただいてました。
ほう。
ね、ついてるやつでご紹介すると、ララーンさん。
ララーンさん。はい、うん、ありがとうございます。
597回で紹介してたゴジラ見に行こうかなと。
はいはい。
多分見に行っていただけたと思います。
思い立ったが吉日ですからね。
そうそうそう。まだやってんすかね。
やってますよ。
やってます？
まだやってます。
お。
今月半ばぐらいまでやってますよ。
あ、まだ間に合う。もう今月半ば、これアップされてるのが、はいはい、そこは通り過ぎてる気もしますけれども。まあまあまあ、DVD でもいいので見てほしいですけどね。
わし、ブルーレイ買いますわ。
うん。うん。うち、ブルーレイプレイやないけど。
プレステ3中古で買えばいいじゃないですか。
あ、そうっすね。
あ、もっと安いの新品で買えますね。プレイヤーだったら。
そうそうそうそう。いや、ちゃうんですよ。うちね、テレビがね、
はい。
外部入力端子が死んでるんですよ。
おぉ。そんな時はもう RF 端子を使うしかないんじゃない
ですか。画質。RF 端子ついてないし。
アンテナ線にかませないと。いや、そんなもんいくらでもジャスさんなら自作できるでしょ。
まあ、やろう思ったらできるんでしょうけどね。
はいはい。
うん。そうね。いやいや、あれですよ。
はい。
ゴジラも結構人入りましたから。
うん、うん。
まあ、きっとあれでしょう。今後も続いていくコンテンツとしてアメリカでも取り扱われていくことでしょう。
ええー。
うん、と思いますけれども。
意外だったのは世界中の人ゴジラ好きだったんだなって再確認できたんでよかったですね。
そうですね。
はいはい。
やっぱね、鳴き声であるとか、
ええー。
戦い方の、
はい。
うん、幅、
うん。
がちょうどいいんでしょうね。
うん。
どつく、
はい。
蹴る、噛む、
うん。
尻尾で払う、
うん。
火を吐く。
はいはい。
これぐらいの幅。
うん、
多分これより増えるとめんどくさいんでしょうね。
はいはい。
作劇が。
うん。
なんかやれこうしてこうしたらこうできるみたいなのを尻尾抱えて空飛ぶみたいなやつとか。
はいはいはい。
あの辺がだんだんオミットされていったじゃないですか。
うん。
うん。オミットされたことによって、ちょうどいいバランスに。
うん。
なったんかなという気はします、
うん。そうですね。
うん。なのでね。
はい。
まあまあ、どんどん作られるんでしょうけど。
うん。
一個これメールをね。
はい。
いただいてましてね。
はいはい。
匿名希望の方です。
ほう。
メール読みますね。
はいはい。
久しぶりにメールさせていただきます。
はい。
まあ、この方、何回かね。
いい。
メール紹介させていただいてるんですけどね。
はいはい。
はい。最近配信の話題でコメント、2件分についてさせていただきますと。
はい。
ゴジラ、期待と不安を持って公開翌週に見ました。
はいはい。
どうも怪獣がいっぱい出る話ではドラマが弱くなってしまうなという印象です。
うん。
ローマの休日のパロディーとも言える三大怪獣地球最大の決戦の方が曲がりなりにもドラマはしっかりしていたと思います。確かに怪獣バトルは着ぐるみで表現できないような動き、迫力もありましたが、
はい、
あえて比べれば前作のゴジラの方が私の好みです。これ、ギャレス版ゴジラですね。
うん、
東宝作品ではモスラやラドン、カッコロダンってわざわざつけていただいてますけど、
はいはい、
などは単体作品で背景が説明されているところを今回はかなりすっ飛ばされていて、
うん、
それぞれがどちらを味方する理由もわからなかったですと。
はい。
最も残念だったのはオキシジェンデストロイヤーの扱いが軽かったことで、はい、せめて休眠したゴジラを復活させる方に使ってほしかった。
うん、
エンドロールで中島春夫への追悼があったのはグッときました。
はいはい。
楽曲のリストで、伊福部明はもちろん、六甲おろしの作曲者でもある古関裕二の名前が出ていたのも良かった。
はい。
いずれにせよそこそこの興行成績が出て続きが取られていくことが重要と思っておりますと。
はい。
はい。いうことです。
はいはい。
もう一個はね、これまあ後でやりましょうか。
はい、はい。
同性婚。
はいはい。
うん。先読んどきます。
はい。
近年は文科省も教育現場でセクシャルマイノリティに配慮せよと通達を出すなど、LGBT への理解は広がっています。
はい。
むしろ批判的な立場は叩かれる状況です。
うん。
日本は同性婚を制度的に受け入れる国際的なトレンドには立ち遅れていますが、
はい、
10年、20年前と比べればかなり状況は変わっています。
うん、
このまま順調にいけば、日本でもいずれは同性婚が制度的に認められるのではないでしょうか。
うん、
ここまでは前振りですと。
はいはい。
同性婚の次は重婚ではないかと考えていますが、どうお考えでしょう。宗教的な背景は横に置いて遺産相続などで面倒だから禁止されてきたことかとも思います。
はい。
個人的には異性婚あり、配偶者も一人で十分ですが、
はい。
セクシャルマイノリティの存在も重婚も、生物学的には不自然ではないと考えています。ではまたと。
はいはい。
いただいておりまして。
はいはい。
はい。ゴジラ。
ゴジラ。
まずゴジラ。
うん。
まず同性婚でやると話がややこしいので、こちら。
はいはいはいはい。
ね。
うん。
ドラマね。ドラマなぁ。いや、僕どうしてもね。
はい。
まあ、怪獣プロレスって言い方ありますけど。
うん。
怪獣映画とプロレスってなんかどっかで同じ引き出しに入れてるんですよ。
はいはい。
で、ドラマの部分って。
うん。
リング外での話だと思ってるんですよ。
うん。
で、プロレスはまずメインで。
はい。
リングないじゃないですか。
うん、
怪獣バトルもそれと一緒で、
うん、
やっぱりリング内というか、
はい、
怪獣バトルがメインで、
うん、
ストーリーっていうのはその外で行われてることだよと、
はい、
いうふうにちょっと思ってるんですね、
うん
うん、だから時々そのゴジラ映画にどっぷりハマってないけれども好きだよっていう人が、
はい、
まあそのドラマ部分もしっかりした怪獣映画と比べて、
うん、
今回のキングオブモンスターズ的な映画に対して、
はい、
ドラマがなんかなーみたいなこと言わはるのに対してすっごい違和感あるんですよ。
うん、うん。
僕はね。
はい。
どうですか？
うん。もうドラマ薄いって言われたら映画3時間になりますけどよろしいかっていう話になりますよね。
でね、もしね、3時間にするんやとしたらね、1時間怪獣バトルを足してほしい。
うん。やっぱり、今回怪獣が主役級4種類出てくるじゃないですか。
うんうんうん。
前作2種類しかいなかったじゃないですか。一応3匹って言えばいいですか。
3匹ですね。
ねえねえねえ。ただし今回のキングオブザモンスターズは、
うん。
芹沢さんがいい味出してたんで、
うん。
良かったと思いますよ。
そうですね。
あの家族はもうどうでもいいっすわ。はいはい。あのドンちゃん騒ぎですね。
怪獣の数で言うと今回 4体って言わはりましたけど、
ええ。
都合20ぐらい出てるじゃないですか。
まあ出てますけど。メインがですね。
ね、ね、はい。だからあれですよね。昔の日本沈没みたいに。
うん。
映画版とテレビ版やったらいいんですよね。
うん。
同じ話で。
はい。
で、テレビ版でその辺のストーリーはバッチリ描くと。
うん。
いう形にするか。っていう感じですけど、まあまあね、まあいや、おっしゃることもわかるんですけどね。
前回のドラマはドラマで良かったですよ。
うん。
やっぱりフォード親子のですね。
うんうんうん。
お話良かったし、
うん。うん。
なんでこの旦那とこの嫁さんから子供こんな微妙な顔がなるんだろうとは思いましたけど。
確かにね。
はい。
うん、でもやっぱさっきも言ったんですけど、やっぱ僕そのストーリー部分。
うん。
そんなに妖怪いるんかなと。
はい。
うん。それはやっぱり WWE 見てて抱く違和感みたいなんと同じものやと思ってるんですよね。
うん。
やっぱりこうシンプルに怪獣映画を見たいけれども、その怪獣映画っていうのを現代に持ってくるときのお膳立てとして最低限のものを置いといてくれたら、はい、
うん。
あとは怪獣に集中できるんだからと。
うん。
いう感じかな。なんかこう、どっかでね、こう、プロレスにおける、うん、俺とお前どっちが強いのか比べてみようぜって言って試合して、
はい。
60分フルタイム引き分けでもいいけども。
うん。
うん。なんかそういう試合をバッチリ見せてくれるっていうのが、最もいいものであるみたいに僕は思っちゃってるんですよ、
ね。はいはいはい。
その辺での食い違いなのかなーって。
まあ、最初にゴジラを見に行った段階で、
うん。
怪獣が見たいのか、怪獣に振り回される人が見たいのか。
うんうんうん、
みたいな立ち位置あるじゃないですか。
はいはいはい、
自分の中で。
うん、
今回ゴジラキングオブザモンスターズ見に行った時は、
うん、
もう8歳児だったんで、ドラマとかじゃなくて、
うん、
単にどでかいものが暴れ回るっていうのでおしっこちびりそうになるぐらいな興奮だったんで別にドラマそんな気にしてなかったですけど。
あ、そういう意味ではね、僕この間ね、親族の男子。
はい。
幼稚園児。
うん。
アマゾンプライム僕入ってるから、仮面ライダーの映画を見せてたんですよ。
はい。
で、ウィザードかなかなんかの劇場版のやつを見たいっていうので、
はい。
見せてたんですけど、その映画僕確か坂口さんと見に行って、すっげえつまんなかったんですよ。 でもね、30分ぐらい経ってすっごい見ててテンション上がったらしくて。
はい。
チンチンギューって握りしめながら、ドキドキするって言ってましたからね。
大丈夫ですかね、なんか間違った方向いかないですかね。
でも、小学校とかの時って、
はい、
こう映画とか初めて見るもので、そわそわした時、なんかこう、チンチンの辺ヒュンヒュンしませんでした？
うん、多分なったと思いますよ。
だから、はいはい、股間を押さえながら、ドキドキするって、ね、多分ね、正しい映画の楽しみ方はそれなんですよね、絶対。
はい。
だから、その、ゴジラの今回の分でも、
ええ
ー。なんかもうストーリーとかじゃなくて、
はい。
もうとにかくテンション高くなったっていうのは、
うん。
多分ね、そっちの方が怪獣に集中できてるんじゃないかなと思うんですよ。はい。もちろんね、怪獣に集中するための、その最低限のお膳立てみたいなもののハードルの高い低いはあると思うので、
はい。
そういう意味ではこの、メールいただいた方、にはちょっと向けられた映画にはなってなかったのかなとは思わんでもないですけど。まあ確かにね、なんでこういう風に味方してるのかみたいなことの理由は全くなかったですけどね。
まあでも見てたらなんかわかりますよね。モスラはツレでしょ。
モスラツレ。
モスラ最初からツレ。
あとラドンは、
はい。
一発ギャーンと疲れて、
はい、
心が折れちゃったので、
はい、
ついていきますわって言ってキングギドラに味方したと、
はいはい、
いうことですよ。
それだってあれですよね。人間世界でもですね、
うん、
生きたヤンキーがよその学校のヤンキーにドラーって言ったら思いっきり飛び蹴り食らわされるわけじゃないですか。でその後にこうオラーっつってこう反撃しようとしたらですね、相手のヤンキーが山の上に登って自分の出てきた人中取られて、そこでこう、高らかに名乗り上げられたらですね、へへって言うこと聞くわけしかないじゃないですか。あんなボワッサー雷みたいにビュッシャー出てですよ。
そうそうそう。
それは言うこと聞くわって思いますよね。
まあ、確かにね、いろいろね、説明のね、できてない映画ではあったとは思うんですよ。
はいはい。
僕も最初ちゃんつい、えらい移動するの早いなって思いましたもん。
うん。
で、写真出てきて、あ、双子かって後で思いましたけど、
はいはい。
うん。何乗って移動してん、中国まで。なんで戻ったんとは思いましたけどね。
うん。
だってそこって口頭説明全くなかったじゃないですか。
でもなんかわかるでしょ。
まあまあね、まあね。
なんか。
うん。だからそれは、言ったらその僕らは、
下敷きがあるんで。
いや、下敷きあるというか、今回の映画にハマれたから、
うん。
それこそ僕が隣の女にブチ切れてたけども、そんな途中でどうでもよくなったのと同じで、
はい。
映画のストーリー上のそごみたいなところは、
うん、
すぐどうでもよくなっちゃったっていう、
はい、
だけの話。
うん。
まあ、あと、オキシジェンデストロイヤーはね。
はい。
まあまあまあ。まあ、出てきてくれただけでもみたいなところありますね。
スコットって言うとくが、
うん。
オキシジェンデストロイヤーって言った瞬間、
うん。
場内ざわつきました
ね。ざわついた。僕も、おうって言いましたもん。
はい、はい。
あれはね。
みんなイングリッシュでざわついてましたもん。はいはい。アメリカの人もオキシゲンデストロイヤーって普通に知ってるんだって思ってですね。びっくりしましたよ。
まあでも知ってる人が来てるんでしょうけどね。
まあですね。
あれでしょ、日本人でもアイアンマン知っているのかみたいなもんですからね、言う
のは
ね。
まあまあまあまあまあ。
ねえ、
そう。あそこはでもあれですよね、元々の最初のゴジラで、セリザーさんが作ったオキシジェンデストロイヤーで侵入するわけじゃないですか。
うんうんうん。
今回もオキシジェンデストロイヤーで死にかかったゴジラを、
うん、
セリザー博士が自分の親父を死ぬ原因になった、
うん、
憎んでる原子力爆弾自分で持ってってですね。
うんうんうんうん。
侵入はしないけど、ゴジラを助けるために死んじゃうわけでしょ。
うん。そうそうそう。うん、
あそこら辺のこの流れは非常に良かったと思いますよね。
良かった。
うん。
うん。本当に良かったです。
本当に良かったです。
ねえ、あと音楽ね。
うん。
うん。音楽で言うとね、僕この間初めて知ったんですけどね。
はい。
ゴジラのテーマあるじゃないですか。
うん。
てててててててててててててててててっていうやつ。
はいはい。
あれ、もともとゴジラ用の曲じゃないんですね。
ああ、なんか、そんなの聞いたことありますよ。
僕はこの間初めて知って。
はい。
これだからね、もともとね、最初競争曲として作られた年に、社長と女店員っていう白黒映画。
はい、はい。
まあ、ゴジラも白黒ですから、その前なんで、もちろん白黒なんですけど。
超スケベそうなタイトルですね。
多分ね、真面目な映画ですけどね。
あ、マジっすか。はい、
うん。戦後すぐにそんなエロいやつやれないでしょ。
いやー、わかんないっすよ。GHQ に作らされたかもしんないっすよ。
それ公開しないやつでしょ。
マッカーさんのあのプライベートフィルムかもしんないじゃないですか。
とりあえずそれのオープニングになってて、
はい。
それはもうほぼゴジラなんで、
うん。
今見るとすごくこけそうになります。普通になんかあのイラストみたいなんで、なんかハゲた社長と女の店員のイラストみたいなのが出てきてるところに、
はい。
タッタッタータッタッターン、タッタンタンタンタンタンタンタンタンって始まるんで。
はいはい。
えってなる。
今回でもあれですね、ゴジラのあのテーマも、
うん。
最初の始まりは、
うん。
何でしたっけ、ででてててててっていうところじゃないですか。
うんうん。
みんなその後に、てててててってなるじゃないですか。
はいはいはい。
私、あの別なバージョンの方なんですよ。あの、ゆっくりとした、ででで、でーでーでーでーでーでーでーの方なんですよね。平成ゴジラの最初の。
はいはいはい。
あのゴジラ81年
?84 年。
4年のゴジラの、
うん。
多分オープニングのやつだったと思うんですけど。
はいはいはいはい。うん、まあ、そうですね。あっちの方が、なんかあれですよね。あの今のあの、いきなりあの、ダッダッダーのところに行くやつは、
はい。
なんかこう、ショートバージョンって感じしますよね。
うん、うん。
うん。
またあと、怪獣送信劇の方のバージョンとかもですね。
怪獣送信
劇。軽快な方あるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
昔 K1 でよくなってたやつ。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。あれですよね、あの、よくあの、ゴジラのテーマには歌詞がある説みたいな時に流れる方のバージョンでしょ。
そうそうそうそう。
そうですね。
うん。
いや、まあね、今回のはね。どうなんでしょうね。ゴジラ普段見ない人も見に行ったんですかね。
いや、行ってると思いますよ。
うん。
若い子たちみんなゴジラ最高とか言ってなんかやってましたもん。
それ、いつもやってるでしょ。
モスラ可愛いとか言って。ロダン真っ赤みたいな。キングキドラ怖いとか言って。
言ってました。
なんか見ましたよ、なんかで。
いや、まあ、あの連中がマジョリティやとも思わないですけどね。え、キングオブモンスターズ、興行収入。
でも、興行収入も多分、よっしゃ、これからっていう時に、
うん。
青いウィル・スミスにやられちまったっすからね。
え、でも、あれもそんな入ってます？
多い方じゃないですかね。
あ、アメリカでもう一つみたいですね。
ああ。
それでも、オープニング週末興行収益。
はいはい。
4900万ドル言ってますけどね。
まあ映画業界いきなり出てくると大体1位みたいな、なんかビーズのシングルみたいなことになってるっすからね。
ね。
うん。
あ、でもアラジンよりもいってますわ。
お
ー。アラジンよりよっぽど入ってますね。
だって前回のゴジラも相当興行収入自体は多いはずですもんね。
そうですね。1億3000万ドル。
ほうほうほう。
世界興行収益ですね。
うん。
うん。だから150億円ぐらいは稼いでたよと。
はいはいはい。
いうとこですね。
で、制作費200億ぐらいでしょう。
そんなかかってですか？
あれ？
ちょっと待ってくださいよ。ゴジラ
2014。今回はなんか200億ぐらいみたいな話ですよね。
マジっすか？
うん。
それいきますか？でも。
あれ？ちょっと待ってください。
うん、あ、制作費1億6000万ドルって書いてますね。
うん、うん。
で、あ、世界興行収益は、
はい。
5億2900万ドル。550億ぐらい。
おお、余裕で元取れてますね。よかった、よかった。
ほんまですね。
で、
キングコングも同じぐらい。
うん。
で、制作費が、あ、そうですね、今回2億ドルぐらいかかってますね。
はいはい。
で、興行収益は現時点で3億以上いってます。
ほう。
ドルで。
よかった、よかった。
うん、うん、うん、うん。まあ、こっからどこまで稼ぐかですけどね。
うん。
素晴らしい、素晴らしい。あ、あれですね。
はい。
ウィキペディアにもちゃんとその他の怪獣たちが全部リストアップされるようになってますね。
おー、よかったですね。
キングコング、ムート、ベヒモス、スキュラ、メトシェラとかいろいろ書いてます。
はいはいはい。
うん。
なんかメトシェラ結構好きなデザインなんですけどね。
う
ん、
あー、はいはいはい、はい。
ベヒモスは別にいいけど。
基本的には神話から取った名前ばっかりになってますね。
そうですね。みんな、うん、だってあの、タイタヌスなんとかでしょ。
そうそうそう、バホメットとか。
はいはいはい。
うん。
モケイレムンベベとか。
そうそうそう。で、タイフンって名前の怪獣のモデルはテュポーンって書いてあるんですけど、
はい。
それは単にタイフンっていう言葉の、元を出しただけじゃないのかっていう。
あ、そうそうそう、うん、あれ、あれらしいじゃないですか。
ん？
前回の収録で言ってた富士山からなんか出てるっていう話。
うん、うん、うん。
ヤマタノオロチっていうんですね。
そのまんまっていうね。むしろヤマタノオロチが富士山から出てきたって言われると、ヤマタノオロチは富士山じゃねえって思いますけどね。
思いますけどね。だってネスコがリヴァイアさんですよ。
あ、そうそうそうそう。う
ん、あ、だからみんな基本的にあれじゃないですか。
うん。
タイタヌスヤマタノオロチとか言うんでしょう。
ああ、はいはいはいはい。
だからやっぱりあの昔からいるから、
うん、
ネスコのネッシーも、実は、ネッシーじゃなくてリヴァイアさんだったよ、みたいな、
うん。なるほどね。
ヤマタノオロチも実は、それなんだよっていう。
はいはいはいはい。でも、ヤマタノオロチは中国地方に追ってくださいよって思うじゃないですか。
まあそうですね。まあだからそこら辺あれですよね。あの、やっぱりあの、何でしたっけ、地球大空洞説でしたっけ。やっぱ富士山行っちゃうわけですよ。
なるほど。
ええー。
まあまあ、何年、千何百年も経ってれば。
はいはいはい。
あの、それぐらいの移動はしますよと。
エナジーチャージしてるわけですよ。
なるほどね。
ええー。
そうですね。あの、溶岩の流れに乗って別のところから出てきたゴジラもいましたからね。
はいはいはい。
うん。
あの、酒飲まされて首とか尻尾とか切られちゃったからですね。
はいはいはい。
これは出直さんとっつって、地球の空洞を通って富士山にエナジーチャージしてるわけでしょ。
で、あの、入るもん生やして。
そうそうそうそう。
なるほどね。
で、出てくると、あの、グレイのレインっていう曲がかかって、なぜか金ピカのロボットが、バトルわけでしょ
で、あの、お父ちゃん亡くなったところの高島兄も出てきて。
出てきて。ああ、そうですね。あの、なんか、高島忠夫死んだと思ってたって言ったら本当に死んじゃってですね。
そんなこと言うから死んだじゃないですか。
俺もうなんかあの、うかつにですね、誰々ってもう死んでるじゃないですか、みたいな話はやめようと思います。
そうそうそう。今、うっかり内海桂子って死にましたっけとか言ったら本当に死にますよ。
はいはいはい。
ねえ。
はい。
まあ、この間でもあれですね、あの、亡くなったことでちょっと前の映像出てましたけど、ほんとヨボヨボなってましたね。
ほんとになんかの死者にぶち打つような映像がですね。
テレビ出てなかった理由は、打つよりもどっちか言ったらパーキンソン病やったんですね。
うん。あ、そうですね、そうですね。
で、お葬式はあの、もう公開ではやりませんって言ってて。
はい。
多分もう嫌やったんでしょうね。あの、高島忠夫の家以外、家ってするのかどうかみたいなね、あの、いじられ方するの。
家の写真が家でしょ
う。そうそうそうそうそう。絶対言われるじゃないですか。
言われますね。
で、あの、たまにあの、テレビ見てて、
はい。
亡くなられた高島忠夫のご長男、正弘さんですがっていう話出てきたときに、
うん。
あの、見てて、長男じゃねえ。って思うっていうね。長男は殺されたから長男じゃねえっていう。
はいはい、
うん。ちょっと思えちゃうんですね。ね。ね。うん、まあでも、あれもだいぶその精神的に来る、
はい、
要因やったらしいですけどね、やっぱね。
いや、そりゃそうでしょうね。
いや、なんか前、ちょっと前海外の記事みたいなの翻訳で見ましたけど。
はい。
なんかうちの家は、俺が生まれる前に、本当はお兄ちゃんがいたんだと。
うん。
で、お兄ちゃんがいたんだけれども、生後すぐ亡くなったと。
はい。
両親は別、普通に過ごしているけれども、未だに立ち直ってはいないって書いてましたもんね。
うん。
息子がもう一人生まれてもやっぱそうなるよな、という。
なりますね。
ねえ。もう、なので。そう考えたら、津川、
ああ、津川雅彦、
津川雅彦。腰
地吹雪？腰地吹
雪やったかな。
あれ違う。
朝岡幸二じゃないかな。
朝岡幸
二。うわ、いや、津川雅彦、朝岡幸二のところの娘はすくすく育ってますけどね。
はいはいはいはい。
まあまあまあ、そんなね。ゴジラね。
そんなゴジラって言うとなんかすっげえ間違った方向に行ってる気がするっすけどね。
適当に締めるっていう。
はいはい。
そう。まあでも、まあまあまあ良かったですよ。
うん。
なんか別の怪獣映画も出てきてほしいですよね。
そうですね。
ハリウッドでね。
うん。
なかなか難しいんでしょうけど。今から一から。
なんかハリウッド版ウルトラマンとかでいいんじゃないですか。
わかってくれる監督もいるんでしょうけどね。
まあっすね。
ハ
リウッド版でパワーレンジャーはあれやってたじゃないですか。
うんうんうん、
ちょっと前に。
うん。
うん、
いやでもね、パワーレンジャーの扱いで思いますけど、
はい。
なんかどっかで、
ええ、
こう日本人とアメリカ人のそのヒーローものに対するイメージっていうのが違うようで、
うん。
おもちゃの展開がね、
はい。
ハリウッドは、
うん。
レンジャーの、ソフビ人形がメインなんですよ。
はいはい。
日本どっちかって言ったら変身グッズか、
うん。
ロボットじゃないですか。
はいはい。
そこが違うんですよね。
うん。
なんかね、
映画の感じも、
うん、
なんか 日本のヒーローものだと、
うん、
なんかこのヒーローに憧れてヒーローが乗るロボット、ヒーローの使う変身グッズ、
うん、
にベクトルが向くんでしょうけど、
うん、
今回見たパワーレンジャーとかだと、
うん、
なんかこの要は俺らと同じなんだみたいな感じのですね、シンパシーっていうのを感じるから、なんかやっぱりそこのロボットとかよりも、
うん、
なんかその自分たちの等身大を映し出してるレンジャーの人形とかの方が受けんのかなっていうですね。
うん、
まああと実際そこまでのあのロボットのフィギュア買うほど金がないのかもしれないですけど。
あ、子供に買い与えるおもちゃの価格の許容範囲が違う。
うん。
そうですよね。ロボットなんか今全部買おう思ったらシリーズ通して2万以上しますからね。
でしょ？
うん。
で、そうなると、あれですよ、お母さんが子供にロボット買ってあげないとか言うとですね、隣の偽善者ぶったですね、大人がですね、そのおもちゃを買う金私に出させてくださいとかですね、言い始めるわけですよ。
あのね、もっとひどいパターンとしてね、
ええ、
5体合体のうちの1個だけね、
はいはい、
親戚のおっさんが買い与えたりしようんですよ。
おぉ。
残り4つ買わなあかんやろと。言うやつ。
うちのおじさんも昔ですね、
うん、
RC カーの本体だけ買ってきやがってですね。プロポないってい
う
ですね。
まあね、昔は別売りっていうか、今もなんかもしれませんけど。
ええ
ーうん。確かに確かに。
組み上げて動かそうと思ったら動かないんですよね。
で、バッテリーも別で買わなあかんし。
はいはいはい。
バッテリーも規格ようわからんすもんね、子供ね。
はいはいはい、うん、あの。子供の遊ぶおもちゃのですね、サスペンションにオイルダンパーとか使うんじゃねえと思いますけどね。
そうそうそうそう。昔のは子供もその辺、なんかもう拒否られてんのかなって思うくらい突き放されてましたもんね。
はいはい。
わかる。
うん。
僕もあの何年も寝かせたグラスホッパーありましたもん。
はいはい。
うん。なんか、あとあのバッテリー買ってこなあかんっていうとこで止まってるやつとかね。
うん。で、油断してるとバッテリー最初からくっついてるやつとかありますからね。
あるあるあるある。いや、チャンス、昔の田舎のおもちゃ屋なんて、
はい。
ラジコン売ってるのに、
ええ。
その、規格の大田バッテリー置いてなかったりしましたもんね。
はいはい。
そう。あと、グリス別売りとかね。
うん。あげくの果てにはですね、
うん。
ホバークラフトなんつうもが出てですね。
持ってた！
はい。
はい。
ホバークラフトですね、
うん。
地元の近所の公園の湖で。
やった、うん、
やったんですよ。
うん、
ずーっとまっすぐ走らすぎたせいで。
うん、
で、電波微妙になって、そのままバッテリーが落ちたかなんかで、沈んでいきましたよ。
そうそうそうそう。そう。常にブワーってやってんとあかんもんやから。
はいはい。
僕はあの、黒いやつであの、ホバーのとこが赤いやつ。
あ、いやいやいやいや。
持ってるんですけど。
同じです、同じです。
同じでしょ？あんな、だってホバークラフトのラジコンなんて一種類しか出てないでしょうから。
うん。
うん。そう、僕もね、ばあちゃんに買ってもらってですね。
はいはい。
やりましたよ、あの、近所の児童公園の池で。
ばあちゃんの年金で買ってもらったホバークラフト。
いや、あのね、ばあちゃんの年金じゃなくて、あの、じいちゃんの企業年金で買ってもらったやつです。
お
じいちゃんの潤沢な企業年金で。
はいはいはいはい。じいちゃんが汗水はだして命まで狙われて、獲得するに至った年金で。
そうそう、あの、自分の共産主義を捨ててまで。
はい。
もらっている年間企業年金だけで300万という。
はいはいはいはい。
なかなかの企業年金から買ってもらったんですけど。僕はあの、その児童公園の池で、僕は別に沈まずに持って帰ったんですけど、
はいはい、
あの、家持って帰って、あそこの池でやってきてんって母親に言うたら、
ええ、
あんな、誰がおしっこしてるかわからないところでやったら飽きませんって言われて、それ以来、陸上のみを進むホバークラフトになりましたけどね。
おしっこどころか多分死体沈んでたりするんじゃないですか。
多分ね、小動物とかね。
うん、
そう。あの子供には、あの理解しにくい、操作方法のラジコンね。
そうそうそうそう。
うん、慣れるといけるんですけどね。
はいはい、
うん。
だから結局あれですよね。あの、うん、だってそのホバークラフトの前とかラジコン入る前って、
うん、
せいぜい言うてもギミックって、
うん、
あのセットした腕がボタンを押すと飛んでくとかですね。
はいはいはいはい。
バネ仕掛け出るんだったのに、
うん、
なんでいきなりラジコンに行ってしまうのかっていう、ね。ミニ四駆も刺してですね。ただモーターで走ってるだけですからね。
そうそうそうそうそう。
しかも大体実は同じ金額で買えたりとかするんですよね。合体系ロボットとラジコンが。
そう、 そう、 そう。そう。いや、あのね、ホバークラフトは高かったですよ。
は
い、
うん。
あ、多分当時1万なんぼしたんちゃうかな。
あの、ほら、ちっちゃいラジコンあるでしょ。
うん。
意外と変えちゃう。
はいはい、うん、あるあるある、うん。それは大丈夫ですけどね。
はい。
いや、ホバークロフトは、だって普通、
うん、
普通のプロポって、
はい。
左側が前進か後退でしょ？
はいはい。
で、右側が右折左折じゃないですか。
はいはい。
ホバークラフトのプロポは、両方とも前後でしたもんね。
はいはいはい。
うん。だからパッと渡されて操作できないですもんね。
うん。
ブイーンって行って途中で止めよう思ってもそのままふわーって行き寄るから。
はいはい。
あれはね、なかなかね、面白かったですけどね。
はい。
うん。
それでも8チャンネルプロポなんて渡された日にやですよ。右も左も十字なわけでしょ。
そうそうそうそうそう。あとなんていうんですか、プロップでも回すやつね。トリガーと、
はい、ホイールね。
そうそうそうそうそう、はい、のやつとかね。そう。まあそういう意味では昔はものすごくなんていうかユーザーフレンドリーじゃなかったんですけどね。
はいはい。うん、大人になって半年かけてですね。
うん。
仕事の傍ら NSX のラジコンを3万ぐらいで買ったんですよね。正味遊んでる時間、走らせて遊んでる時間、5時間もなかったんですけど。
はいはい。
今頃太平洋のどっかに沈んでますね。
なんで、なんで太平洋に？どこでやってたんですか？
太平洋漂う船の上でですね。ビャーンって飛ばしてたら、そのままポーンってぶつかって、
なるほど。
ボチャンって落ちましたよ。
ほんまの NSX やったら飛び込んで探そうかなって思いますけどね。
思いますね。ワイルドスピードでしたよ、本当
に。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID はALC7836O 番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。またそれとは別に音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントではLINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。